各会派の代表質問です。代表質問は、交渉団体会派、所属議員3名以上の議員が行います。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、コロナ禍での経営改革、業務改善、渋沢栄一プロジェクトの推進へ、自由民主党議員団、武田博氏の質問です。今年度の当初予算に新たな基本構想策定に向けた準備経費が計上されたが、現在どのような準備を進めているのか。また、社会情勢の変化や技術革新が著しい現在、20年の長い期間ではなく、柔軟性を持って10年程度の期間で見直すべきと考えるが、区の見解は。
新たな基本構想の策定にあたり、来年度の審議会設置に向けて庁内検討を開始し、コンサルティング事業者選定にも着手した。策定後は新しい考え方など時代の要請などを見極めた上で必要に応じて見直しを行っていく。
財政状況が厳しく生活様式が変化している中、財源を生み出し区民の新たなニーズに応える行財政改革が重要である。コロナ禍における経営改革の考え方、進め方を問う。
経営改革プラン2020は、健全で安定的な行財政運営の確保などを目的とし、コロナ禍においても着実に実行すべきと考える。改革項目の実施は費用対効果を見極めて対応する。
国からデジタル化の推進などが示された。デジタル化を進める上での障壁の一つと考えられる押印廃止への取り組みと、デジタル化に向けた課題や進め方について、区の見解は。
主に区民サービスに関わる窓口事務などの調査を行い、区が独自に押印を求めているものについては、廃止を前提に検討し、準備が整った段階で各種規定の改正手続きなどを進める。
昨年度から開始した渋沢栄一プロジェクトは多額の予算をかけることなく、民間団体や東京北区観光協会との連携などにより話題性のある取り組みを進めている。しかし、区民への周知がまだ不十分であると感じる。さらなる PR 方法について区の見解を問う。
来年の大河ドラマ放送に備え、区の発信を強化することはもとより、関係する団体、公共交通機関や各種メディアの積極的活用により、区内外での PR をさらに加速させていく。
次期大河ドラマ、青天を衝けの放送開始日が NHK から正式に発表された。来年2月の大河ドラマ館開設に向けて、今までとは異なる感染リスクを下げながら楽しめる施設運営が必要になるが、どう工夫するのか。
特に混雑が予想される時期に予約制を導入する。また、来館者が安心して楽しめる工夫として、屋外や飛鳥山公園内の他施設などを回遊する仕掛け作りを考えている。
来年度すべての学校で放課後子ども総合プランの導入が完了する。学校内のスペース不足は深刻さを増しているが、総合プランは学校内での取り組みを基本とすべき。さらに効率的な校舎活用による推進が必要だが、見解は。
近年の児童数増加や女性の社会進出などにより、学童クラブ利用者も増加傾向にある。引き続き各学校の実態把握調査を通じて、時間帯を区切った教室のシェアなど諸室の活用策について、学校と協議調整を図っていく。
火災発生時、多くの方の受け入れを町会事務所で一手に対応することは負担が大きい。区が一時的な仮住まいの場所を確保したり、宿泊場所を提供したりすることはできないか。
ご自身での確保や自治会館の使用などが難しい場合は、3日に限り防災センターで受け入れている。区からの生活場所の提供については、他自治体の例を参考に検討を進める。
王子駅周辺の街づくりは北区にとって大きな悲願である。コロナ禍で区職員と会う機会が減ったことで情報が入ってこないと地元の方々から不安の声も聞く。区長が描く王子の将来像とその実現に向けた強い決意を問う。
適宜適切な情報提供に努め、意見聴取の方法も検討する。地元代表者などで構成する検討会で将来像を示し、力強く取り組みを進めていく。
以上、自由民主党議員団武田博氏の質問でした。次は、ウィズコロナ社会での課題、効果的なコロナ対策の強化、公明党議員団稲垣博氏の質問です。結婚に伴う引っ越し費用などを補助する結婚新生活支援事業を北区でも実施するなど、地方創生臨時交付金を活用した区独自の生活支援金の給付など、新たな経済対策について問う。
地方創生臨時交付金はコロナ対策により限度額を上回る見込みである。対策の取り組みは財政基金残高にも影響するため、財政面なども勘案し、引き続き必要な感染症対策に取り組む。
旧浮間図書館や旧浮間子どもセンター跡地を利活用し、地域共生社会の実現に向けた拠点づくりを強く要望するが、区の見解は。
都営住宅内のため、都の地域開発要項で使用目的などの制約などがある。今後、遊休施設利活用等検討会で具体的に検討していく。
今年6月の改正社会福祉法を受け、相談時のたらい回しを解消するとともに、福祉分野にとどまらず、住まいや雇用などの支援機関とも連携し、断らない相談窓口の早期設置を求める。
窓口で相談を受けた場合、関係機関が連携して対応できる相談体制の確保に努めている。今後、他自治体の取り組みを研究し、効果的で効率的な相談窓口や支援のあり方を検討する。
大規模水害時における区民に分かりやすい避難情報伝達の見直しや、発災前後の避難先の受け入れ体制の整備、運送事業者との協定による避難手段の確保・調整、円滑な広域避難の仕組みづくりの構築など、今後の大規模水害への対応強化の具体的な取り組みを問う。
広報者や SNS などあらゆる手段で情報発信を行う。また災害対策即応本部設置とともに避難者の受け入れ体制の整備拡充を進める。さらに協定締結している運送事業者協力のもと、自力避難が困難な要支援者を避難所まで移送する訓練を実施し、円滑な運用に努める。
北区は7月に東京ヴェルディ及び日テレ東京ヴェルディベレーザと協定を締結したが、締結後の連携の取り組みと今後の展開を問う。
北区ホームタウンデーの試合に区民無料招待を受けるなどの連携事業を開始しており、今後も区民のスポーツ参加の機会拡充を図る。
旧西浮間小学校跡地の利活用について、シティプロモーションの観点から新しい発想での活用や北区の魅力を内外に発信しながら、文化とスポーツの推進により地域活性化や観光振興にもつなげるべきと考えるが、見解は。
学校跡地の文化やスポーツ推進の利活用は、文部科学省で検討が進められている少人数学級の動向など、教育需要などの状況も十分に見極めた上で慎重に検討する必要がある。
高齢者施設での感染拡大防止策として、介護職員などが濃厚接触者となった時や発熱などがあった場合、無料で直に PCR 検査ができる体制の整備を行うべき。
介護職員が濃厚接触者などになった場合、速やかにPCR 検査必要者を特定し検査を行う。施設内での感染拡大の恐れが強い場合、現地で集団検査を行うなど体制を整備している。
コロナ感染防止の最前線で働くエッセンシャルワーカーへの支援や給付金支給が必要と考えるが、今後の新型コロナ対策の強化策は。
患者と接する医療従事者などに対し、都が慰労金を支給している。また保育園に対する感染症対策の補助金では職員手当も対象としており、今後も国や都の動向を注視する。
区民が主体となって街を作り動かしていくというシビックプライドを 王子のまちづくりも含めて今後どのように向上させていくのかなど、区の基本的な考え方を問う。
町の将来像を区民などと共有し、共通の目標、認識を持った継続的な取り組みが必要と考える。王子駅周辺の町づくりにおいても、具体的な将来像を示し、積極的な参画を促す。
以上、公明党議員団、稲垣博士の質問でした。続いて、区民の命と暮らしを守れ、PCR 検査体制充実、越年対策を、日本共産党北区議員団、宇都宮明の質問です。核兵器廃絶を唯一の目標とする平和首長会議に参加する区長として、来年1月に核兵器禁止条約が国際条約として発効することの所感を問う。また、国に対し唯一の戦争被爆国として条約に署名批准するよう求めよ。
平和首長会議の加盟都市として、都市間相互の理解と連携に努め、区民と共に平和で自由な共同社会の実現に向けて努力する。国に対する求めについては、引き続き国会における議論や他自治体の動向などを注視する。
新型コロナ第3波到来の爆発的感染拡大を抑えるための対策強化として、クラスター発生の際に多大な影響が出る高齢障害者通所施設、保育園、学校などの社会的検査に対して都の補助も活用して踏み出すべき。
区が拡充した独自の検査事業の一部に都の事業の活用を予定している。ご提案の施設に対する一斉定期的検査は検査頻度の有効性や行政検査への影響を踏まえつつ他自治体の取り組みの方策などを注視し、知見を深める。
誰もが安心して年を越すために、雇用調整助成金、持続化給付金などの経済支援策の期間延長や、必要な方に速やかに届く実効性ある制度改善を国や都に求めよ。
持続化給付金などの支援の継続及び拡充については、特別区長会として国に対し要望しているが、今後も区内事業者の動向を注視しつつ、国や都に対し必要に応じた要望を行う。
教育先進区として国や都に対し少人数学級の実現を強く要請せよ。また仮称都の北学園を少人数学級のモデル的な学校と位置づけ開校を目指すこと、教室の余裕がある学校から少人数学級を実施する体制を整えることを求める。
国、都に対し少人数学級実現を求めてきたが、引き続き他自治体との連携を図り働きかける。少人数学級実現には教員、教室確保が大きな課題であり、今後国から実施方法などの具体的内容が示されると考えている。その際に的確な対応が図れるよう対策を検討する。
昨年度から重症心身障害児者等在宅レスパイト事業を実施しているが、実績などを問う。また中野区では利用時間の拡充の方向が示され、関係者から好評を得ており、北区においても利用時間の拡充を求める。
令和元年度の支給決定者数は12人、訪問看護師の派遣件数は59件であり、今年度は昨年の実績を上回る見込みである。利用時間拡充については、利用状況などを注視しつつ、現行制度の中で柔軟な対応を検討する。
改定中の北区障害者計画において、保育園での医療的ケア児の受け入れを計画化するとともに、当事者の声をよく聞いた実施を求める。
改定作業中の北区障害者計画では、医療的ケア児の受け入れを検討することとしており、課題の整理や民間活用を含めた検討を進める。
コロナ禍の下での文化芸術スポーツなどの地域活動について、区内施設利用時に人数制限を余儀なくされた場合の利用料、使用料を半額などに減額すること、区内で活動する各種サークルなどの活動の実情を把握し、維持・継続のための支援を行うこと、 商店街や町を舞台にしたアーティストの地域文化交流の場に積極的な支援を行うことを求める。
施設使用料については、感染症対策の維持管理負担が伴っており、半額とすることは考えていない。区内活動団体への支援については、懇談や相談に随時応じ、施設運営などに生かしており、引き続き意見などを伺っていく。地域文化交流の場への支援は、帰宅版アーティストバンク制度などを運用しており、今後も数多くの活動や交流などが展開されるよう努める。
以上、日本共産党帰宅議員団、宇都宮明の質問でした。代わって、今こそパートナーシップ制度を、コロナ禍で弱い立場への支援を、立憲クラブ、臼井愛子の質問です。男女共同参画局の資料では、コロナ禍において非正規雇用労働者の減少幅が大きいという実情があるが、区ではどの程度減少したか把握しているか。把握していなければ、東京都産業労働局などと連携し、区の実態を把握すべき。
内閣府男女共同参画局の資料は、総務省の労働力調査によるものと認識しており、本調査で、区市町村単位の詳細なデータは示されていない。区では関係機関と連携して、コロナ禍の雇用環境などの動向を注視し、実態把握に努める。
昨今の非正規雇用労働者の減少を踏まえ、女性の非正規雇用労働者の多い分野において、区独自の助成金や奨励金などの女性に特化した施策を行うべき。区の対策を問う。
現段階で女性の非正規労働者が多い分野に区独自の支援策を講ずる予定はないが、まずは仕事に関する様々な相談窓口などで適切な情報提供などを行うことが重要と考えている。
DV 相談及び虹色電話相談について、電話相談がしにくい男性の DV 被害者や LGBTQ 当事者が聴覚障害者であるなどのダブルマイノリティの方などが利用しやすいように、LINE を活用した相談を実施すべき。
国が電話、SNS により実施している DV 相談プラスや、都が行っている性自認及び性的指向に関する専門 LINE 相談、LGBT 相談アットマーク東京の運用状況などを注視していく。
北区で子育てをしている同性カップルへの対応力の強化が必要である。北区子ども子育て支援計画では、LGBT について、教育や理解促進という側面からしか触れられていないが、改定の予定は。また、改定の際には、計画に同性カップルの子育てについての具体的な支援策を掲げるべきと考えるが、見解は。
研修などにより職員の相談技能を高め、同性カップルの多様な相談に対応できるよう努める。現時点で、北区子ども子育て支援計画の改定に向けた具体的な検討には着手していないが、改定の際は同性カップルの子育て支援などの様々な課題を整理、分析、検討していく。
同性カップルのホテル利用について、旅館業法では特別な理由がない限り、宿泊を断ってはいけないとの規定がある。区内のホテルを調査したところ、ゲイカップルは宿泊できないとの回答を2件得た。このような事例が起きた際のホテルへの指導内容に、性の多様性の正しい理解に関する情報提供は含まれるのか。
同性カップルのホテル利用を断ることは、旅館業法の宿泊拒否に該当する。区としては、ホテル営業者に対し、宿泊拒否のないよう、法令などの遵守を徹底するとともに、施設への立ち入り検査などの機会を捉え、適切な指導を行っていく。
LGBT 相談窓口だけでは、当事者が抱える問題は解決しない。職員や窓口での対応マニュアルなどが必要だと考えるが、見解は。
現在作成中の職員対応ハンドブックの全職員への配布とともに、年度内に職員研修を実施予定である。今後も職員の対応力向上を図る。
北区男女共同参画条例の文言では、 性自認に揺らぎがある方は条例の目的や基本理念から外れていると考えられる。性的少数者の人権尊重を条例で示すべきと考えるが、見解は。
区の条例では基本理念などを明示しており、性的少数者への施策は基本理念の実現に必要な施策としてアゼリアプランに位置づけている。条例制定は今後の研究課題とする。
区、警察、町会、商店街などが客引き行為の中止を指導、警告できる体制を整えていくために条例の制定が必要と考えるが、見解は。
当該条例を制定している自治体の活動内容などを研究し、まずは現行法令のもと警察などとの連携を密に図り、取り組みの充実に努めていく。
以上、立憲クラブ薄井愛子の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。